ルカの福音書16章19節から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、その門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので、腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては、彼のおできを舐めていた。さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちは、ハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今、ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。
お盆の季節になりました。教会でお盆の話を聞くとは皆さん思わなかったかもしれませんが、日本では昔、田舎から都会に働きに出てきた人たちは、奉公人と呼ばれましたけれども、お正月とお盆には故郷に帰ることを許されました。その時、勤め先の主人は奉公人に新しい着物を一式与え、また小遣いも与えて田舎に送り返したのです。それを、やぶ入りと言いますね。まあ、やぶ入りという言葉は今ではもうほとんど使われなくなりましたが、これは現代も残っています。現代も正月休み、お盆休みとなって残っていますね。昔の詩人のように着物一式、小遣いではありませんが、今では会社が、暮れのボーナス、そして夏のボーナスを支給するわけです。人々は8月15日を中心にしまして、夏休みを取ります。お盆が終わりますと、都会に向かう飛行機が満席になります。新幹線は混み合い、高速道路は停滞する。お決まりのことが毎年毎年テレビニュースに出ますね。まあ、最近は夏休みを分散して取るようになりました。でも多くの人はやはり故郷でお盆を守るためにこの時期に夏休みを取ります。お盆の行事、これは13日の迎え盆から16日の送り盆まで4日間続きます。この時期に先祖の霊が3泊4日の日程でこの世に戻ってくる、そう信じられているわけです。13日の盆の入りには迎え火を焚き、先祖の霊を迎えます。 皆さんのふるさとではどうでしょうか。私の故郷では火を焚く代わりに提灯をつけました。私の家でも提灯に電球を入れまして、もう昼も夜も赤々とつけていたのを思い出します。位牌にご飯やお茶、そしてきゅうりやナスを備えます。きゅうりは馬を表します。ナスは牛を表します。先祖の霊はきゅうりの馬に乗ってこの世に帰ってきて、ナスの牛に乗って再びあの世に戻っていくわけです。馬は早いですけれども、牛はゆっくりですね。これはお迎えは早く、お送りはゆっくりという先祖の霊に対する礼儀を表すのだそうです。14日15日は盆の中日です。僧侶を呼んでお経をあげてもらい、先祖の霊に供養をするというわけです。で、先祖の霊はその間お墓にありませんから、その間にお墓参りをしてお墓をきれいにするわけです。ですからそれを留守参りと呼んでいます。16日の盆の明けには送り火を焚いて先祖の霊をもう一度かの世に送り返すわけですね。京都に大文字焼き、こんなふうに言うともう仏教の方に怒られますが、本当は五山送り火というんで、これは宗教的なものですが、その送り火の壮大なスケールがあるものが俗に言う大文字焼きですね。お盆の行事は仏教の行事であるとともに、実は仏教以前から日本人にありました先祖崇拝の行事でもあります。先祖崇拝は今でも日本人の心にしっかりと根付いております。そして様々な折にそれが現れてくるわけです。どこの国、どの宗教でも先祖を大事にし、亡くなった人に礼を尽くします。ユダヤの人々は血筋を大切にしましたので、啓示を重んじ先祖を大切にいたしました。聖書は父母を敬えと教えておりまして、家族や民族の祖先を敬愛するということを勧めています。ユダヤの人々がユダヤ民族の先祖でありますアブラハムをどんなに敬愛したかということは、今朝の聖書の中に、主イエス様のお話の中に、アブラハム、ユダヤ人の元になったそのアブラハムが主要なキャラクターとして登場していることからもよくわかりますね。アメリカは移民によってできた国ですので、それだけに人々は自分たちのルーツを大切にしようとしました。どこの家でもおじいさんおばあさんの写真、いやそのまたおじいさんおばあさんのまたそのお母さんですね、その写真などを大事にし、ファイアープレイスなどに飾ってあります。私はおじいさんおばあさんの名前を知らないんです。聞いたことあるんですけれども、もう忘れてしまっています。それから先の先祖のことなど何一つ知りません。あんまりいいことじゃないと思うんですが、でもそれは皆さんも同じではないでしょうか。日本では先祖を大事にしなさい、そう教えられるのですが、それはお墓参りをしたり仏壇に線香をあげたりするだけのことであって、亡くなった一人一人の人格を覚えるということはほとんどありません。亡くなった人は人格を失い、先祖の霊となり、やがて仏になり神になっていくと、そう思われているからです。実はここに日本の先祖崇拝の問題点が聖書の光から照らしてあるのです。私たちの今の生活はもちろん先人たちの労苦や犠牲の上に成り立っています。ですからそのことに感謝するのは当然当たり前のことです。けれども私たちが今ここに生かされているのは最終的には神様によってあるということを私たちは忘れてはならないのです。日本は狭い国土の上、かつて村々は山や川で分断されていました。多くの人は他の地域に旅行することもなく、生まれた土地で育ち、生まれた土地で死んでいきました。 人々にとって自分たちの住んでいるその世界、目に見える世界が全てでありました。人々は高い山を見上げますと、その山から雲が起こり雨が降る、そしてその雨が地を潤す、それを見まして、その山を神様として拝むようになったんですね。ですから山のふもとに鳥居を建てて山をご神体として拝むようになりました。しかし聖書には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る、そう言って、高い山のそのまだ上に天地の作り主である方がおられる、すべての存在、命、祝福はこのお方から来るんだということを教えているのです。この知識のなかった日本人の神概念はどちらか言えば近視眼的なものでありました。確かに私たちは父母から生まれました。父母は祖父母から生まれ、祖父母はまたその父母から生まれたのです。しかし人類最初の父と母、アダムとエバを創造されたのは神です。命は先祖から受け継いだものではなく、むしろ神によって与えられたものなのです。すべての人は神によって存在し、神によって生かされています。人は先祖との関わり以上に神様との関わりによって生かされていく存在である、それを聖書は教えています。父母を敬え、そう教えられた神様は同時に、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないと命じていらっしゃいます。聖書が言う偶像とは、必ずしも金や銀、石や木で作ったものだけではありません。人の心の中にある、例えば財産、名誉、能力、あるいは健康に対する崇拝、それもまた偶像になります。多くの人々がそうしたものを崇拝しているのは、それらのものの与え主である神様を知らない、あるいは知っていても認めようとしないでいるからですね。富も健康も能力も祝福として神様から与えられているにもかかわらず、人間は与え主である神様よりも与えられたものを神様にしてしまいました。これは水源地を捨てて水ためを大事にしているようなものです。聖書は、私の民は二つの悪を行った、湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ、そう言っています。天と地を作り、自然の恵みを与え、先祖を私たちに与えたお方、私たちに命を与えていらっしゃるのは作り主である神様です。神様は自然の恵みだけでなく、罪の許しという超自然の恵みをもイエス様によって私たちに与えてくださっています。日本人の先祖崇拝の問題点、それは命の与え主である神様を見落とし、本来神様が占めておられるその場所に先祖の霊を招き入れているというところにあるのではないでしょうか。イエス・キリストを信じて誠の神様を知った私たちは、一人でも多くの日本人に作り主である神様、救い主であるイエス・キリストを知ってほしい、そう心から願っています。私たちはもっと力強くそのことを祈っていきたいと、そう思います。日本人の先祖崇拝の第二の問題点、それは死んだ人が生きている人にたたるという考え、そのたたりを恐れ、それに縛られているというところにありはしないでしょうか。穏やかに死んだ人はたたることはないけれど、事故などで不慮の死を遂げた人、また病気で苦しんだ、また人を恨みながら死んでいった、そういう人々は その怨念を晴らすために生きているものにたたるのだ、こう言われてきました。かつて支配者たちは自分の権力を保つために政治上の敵を殺したり追放したりしてきました。自分で敵を殺しておきながら自分が殺した人のために神社を建てる、寺院を建てる、そうですね、手厚く葬ってその人を崇めさえしました。それは自分のしたことを悔やんでしたのではなくて、その自分が殺した人のたたりが自分に及ばないようにという非常に身勝手な願いから出たものです。供養と称しまして自分の良心をなだめ、自分のしたことを正当化しようとしたのです。私たちはわざと相手を痛めつけようとしなくても、知らず知らずのうちに誰かに不快な思いをさせてしまいます。誰にでもよくしてあげられ、誰からも愛されるということは誰であっても不可能です。正しいことをしていても知らない間に人の恨みを買ってしまうことがあります。それで敏感な人ほど何らかの負い目を感じてしまうのです。また皆さんにも経験があるかもしれませんが、ご自分の肉親が死を迎えるとき、本当に一生懸命世話をしますね。でもどんなに献身的に世話をしても、その人が亡くなってから生きている間に、ああしてあげればよかった、このこともしてあげればよかったと悔やむものであります。それで何か自分たちの家に家族に悪いことが起こりますと、ああ亡くなった人によくしてあげられなかったからじゃないか、そう考えまして不安になります。愛する人が死んでからも、死んだその人のために何かできるんじゃないだろうか、もしそれができるんだったらどんなことでもしてあげたい、そういう気持ちになる。それは私たちお互いにその気持ちは分かりますよね。しかし問題は、さまざまな宗教がそんな心の不安につけ込んで、それはあなたの供養が足りないからだ、亡くなった人は悲しんでいる、ご先祖様が怒っていると言って人々に無用な恐怖を植え付け、人々を脅してお金を巻き上げるというところにあるわけです。しかし生きている私たちは、亡くなった人のために何かができるでしょうか。できないのです。聖書は亡くなった人たちのためにどんな供養も教えてはいません。もし私の心に良心の呵責があるならば、何か心の傷があるならば、不安があるならば、思い煩いがあるならば、それは供養ということでごまかすのではなくて、生ける神様の前に出て行って許しをいただき、癒しをいただき、解決すべきものなのです。何よりも先祖がたたるというのは皆さん大きな誤解です。イエス様のお話に出てくる金持ち、彼はいつも紫の布や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた、そんな人でした。安楽な生活をし、おそらく死ぬ時も苦しむことなく安らかだったでしょう。金持ちも死んで葬られたと書いてありますから、盛大な葬式が営まれ、立派な墓に葬られたことと思います。もう一人の人、ラザロ、彼は貧乏人だと書かれています。おまけに出来物が全身を覆っていましたから病人でもありました。金持ちの台所から出る残飯で腹を満たそうとしていた乞食でもありました。金持ちはこの世のすべてのものを持っていましたが、ラザロには何もありません。親切にしてくれる人もいません。親族からもおそらく見放されたのでしょう。出来物を舐めてくれる犬だけが彼の友達でした。しかしラザロには金持ちが持っていないものがありました。何でしょうか。神様への信仰です。イエス様は、金持ちが神の国に入るのは難しいと言われました。なぜでしょう。物質的に恵まれた人は、別に神様に頼らなくても生きていけるからです。もちろんその人たちも頭では信仰ってことを分かっていますよ。でも、実際の生活の中で信仰を働かせる場面があんまりないのです。 しかしラザロは神様に頼らなければ生きていけませんでした。病気のため身動きできないラザロは毎日誰かが来て食べ物を恵んでくれるのを、そのことを祈るしかありませんでした。病気が進んでやがて世を去ることを悟った彼は神様に会う備えをしたことでしょう。体は醜いものになっていったかもしれません。しかしその魂を清めることに心を注いだに違いありません。信仰が二人の運命を分けました。彼の魂は御使いたちによってアブラハムの懐、つまりパラダイスに移されました。一方の金持ちは死者の世界ハデスで苦しんでいました。金持ちはそこからラザロを見上げました。そしてアブラハムに願ったのです。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。この願いが叶えられないことを知りますと、今度は自分のためにではなく自分の兄弟たちのために願いますね。父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。そう願い出ました。アブラハムが、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきですと答えましても、彼は、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだものの中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません、そう食い下がっています。で、金持ちの願いは結局は聞き入れられないのですが、彼は自分が苦しい目に遭っていても自分の兄弟たちのことを心配していますね。決して生きている者たちを呪ってやろう、俺がこんな苦しい目に遭ってるからあいつらを呪ってやろうとは考えていないのです。四日市でユニークな伝道をしてこられました堀越信二先生はこの箇所からこんなことを言っていらっしゃいます。子孫を呪ってやろうなどという先祖はいない。あなたが死んでご先祖様になったとして子孫にたたってやろうとするだろうか。先祖がもし死後の世界で苦しみの場所にいたとしても、子孫に向かってこんな苦しみのところに来てはいけない、悔い改めて神様を信じなさい、そう叫ぶに違いない。そのような先祖の叫びに耳を傾けようではないか。先祖は子孫を絶たることはありません。私たちが亡くなった人々のために何もできないように、亡くなった人々は生きているものに何もすることはできません。生きているものに力を及ぼすことができるのは生きているものだけです。私たちを幸せにすることができるのは永遠に生きておられる神、あなたを愛してやまない神です。あなたがその信仰や愛を捧げるべき相手はこのお方なのです。この神様を信じ、神様との愛の関係の中に生きることによって、初めて私たちは呪いやたたりの世界から解放されます。意味のある正しい人生を歩くことができるのです。日本人の先祖崇拝、それは第一に先祖を神様にしてしまったこと、第二にたたりという恐れに支配されているということ、そういう間違いがありましたが、第三にそれは人の言い伝えに基づいたもので根拠のないものだということをお話したいと思います。お盆、これは正式には裏盆へと言いますね。これは逆さ吊りという意味のインドの言葉、ウランバナから来たものだそうです。お釈迦様の弟子の一人が、自分の母親が死後逆さ吊りの苦しみを受けている、どうしたら母親を救うことができるか、そう質問したところ、お釈迦様が、出家した人々にお布施をあげて供養しなさい、そう答えられた、その説話から来たものですね。 しかし別の言い伝えによれば、弟子の一人が自分の母親が死後どうなったのか知りたい、そう尋ねましたところ、お釈迦様が、私は未だ生きるということすら分かっていないのに、どうして死後のことが分かろうか、そう答えたということもあります。仏教の経典からは、どれが本来のお釈迦様の教えなのか知ることはなかなか難しいのです。その多くはずっと後代に作られたもので、歴史的な根拠はありません。しかし聖書の福音書は、イエス様と共に生活し、キリストの復活を目撃した人々が同じ世代に書いたものです。イエス・キリストの言葉を正確に伝えています。歴史的にも信頼のできるものです。また、どの宗教にも死んで蘇った人はいません。どの教祖もお釈迦様もまた安らかに亡くなっていかれた。ですから、死後の世界を正確に語ることはできないのです。しかしイエス・キリストは、ただ一人死んで、しかも蘇られたお方です。生きているものと死んだものの主です。死後の世界について多くの人がまことしやかにさまざまなことを言っていますが、それは皆人間のイマジネーションから出たものに過ぎないのです。死後の世界を最もよく知り、それを正しく教えてくださるのは、死を体験し、それに打ち勝って復活されたイエス・キリストだけです。生と死という最も大切なことを皆さん、単なる言い伝えや人間の作り出した教えに任せていいのでしょうか。イエス様のお話の最後に、金持ちが、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。そう食い下がったとありますね。ラザロを生き返らせて、自分の兄弟たちのところに使わせてくださいとアブラハムに頼んだわけです。これに対する答えは、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないというものでした。イエス様は何人かの亡くなった人々を生き返らせておりますが、ラザロというその同じ名前の人を生き返らせています。ベタニアのマルタとマリアの兄弟ラザロのことです。ではラザロがイエス様の力によって生き返るのを見たユダヤの人々は悔い改めたでしょうか。いいえ、祭司長やパリサイ人たちはイエス様がラザロを生き返らせたのを見て、ますますイエス様を亡き者にしようとするその計画を推し進め早めていったのです。イエス様の言葉に耳を傾けなかった人々は死人が生き返っても悔い改めませんでした。イエス様が十字架の死から3日目に栄光のうちに復活された後もそうでしたね。イエス様の復活の後も彼らは心を固くして信じようとしなかったのです。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。その言葉の通りでした。モーセと預言者との教えというのは、聖書に示されたイエス・キリストのことです。イエス様は言われました。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあるこのことは、必ず全部成就する。聖書はイエス・キリストを証言するものです。私たちは弟子たちのようにイエス様の言葉を直接聞き、復活されたイエス様に出会ったわけではありません。しかし聖書によってイエス・キリストに出会い、イエス・キリストに聞くことができます。さまざまな教えが入り乱れている現代、私たちは聖書に返り、聖書に聞くことによってしか確かなものを得ることができません。聖書は暗い世界を照らす光です。ペテロは、また私たちはさらに豊かな預言の御言葉を持っています。さらに確かな預言の御言葉を持っています。弱くとなって 明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そう教えています。私は聖書を持っている、少しは読んだことがある、いや毎日読んでいますよというだけでは御言葉を握りしめているとは言えません。自分は分かっているという思い上がりを捨てて真剣に学びましょう。神の言葉に聞く耳を持ちたいものです。そのようにして絶えず御言葉の光で心が照らされるとき、イエス・キリストを心に宿すとき、私たちは心のどこかにまだ残っている古い考え方、この世の習わしから全く解放されることができるのです。そして、いまだにそうしたものに縛られている人々に本物の福音を証しできるものになりたい。そう心から願います。祈りましょう。まことの神様、私たち日本人の心の深いところにある先祖崇拝と、そこから来るものの考え方、習わしから私たちを解放してください。そのために私たちの目を永遠に生きておられるあなたと、あなたの言葉に向けさせてください。特にこの週、先祖崇拝に縛られた人々のために祈り、それらの人々のためにあなたを証しすることができるよう助けてください。ただ一人、死んでよみがえり、私たちに永遠の命を明らかにしてくださったイエス・キリストのお名前で祈ります。